聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書第14章25節から31節。ヨハネによる福音書第14章25節から31節です。新約聖書193ページになります。私はあなた方のもとにいる間、これらのことを話した。しかし弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊が、あなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。私は去っていくが、またあなた方のところに戻ってくると言ったのをあなた方は聞いた。私を愛しているなら、私が父のもとに行くのを喜んでくれるはずだ。父は私よりも偉大な方だからである。ことが起こった時にあなた方が信じるようにと、今そのことの起こる前に話しておく。もはやあなた方と多くを語るまい、世の支配者が来るからである。だが彼は私をどうすることもできない。私は父がお命じになった通りに行う。私が父を愛していることを世が知るためである。立て、さあここから出かけよう。この新しい年を迎えるにあたって、その年をどういう言葉で、1年間過ごすかということには、まあ、それなりに思いを用いるものでありまして、いろいろと考えておりました。実は他の言葉も念頭にあったのですけれども、役員会で実は一度他の言葉を発表もしたのですけれども、でもどうも自分の中に、何かこう違う言葉がこう響き続けるということがありまして、私のいろいろな思いよりもむしろその心の中にこう留まって残っている言葉の方が大切だろうと思いながら、役員会でそう言ったけれども、実はこの言葉を今年の言葉としたいんだと、ご了承くださいという形で皆さんにお伝えしたところでありました。それが今日お読みした、私は平和をあなた方に残し、私の平和を与えると、そう書いてある言葉であります。で、特にその中でも私の心を、まあ、捉えたのは、あなた方に残しという、まあ、たったこれだけの言葉ということでもあります。残るもの、残るということは真実なもの、まあ、正直なものという言い方もできるでしょうか。いろいろと表面上いろんなことを言っておるようでありましても、最終的に私たちの心の中にとどまり残るもの、日本語の表現だと心に残るというような、まあ、美しい表現があります。美しいものを心にとどめるときに使う言葉でありましょうけれども、しかしそのことは逆もまたあることでしょう。私たちが何も美しいものばかりが心に残っているわけではありませんで、逆の非常に暗いものとか苦しみとか悲しいこと、辛いこと、それが心に残る、まあ、とにかく残るということの中に何か非常に正直な人間の心の思いがあるようにも、まあ、思うのです。そう考えてまいりますと、この年改まり、新しい年をことほぎながらも、一体私たちの心に何が残るのだろうか、そういう問いも ここでしてみることに意義があると思います。一体皆さんの心に何が残っているだろうか。アルバイニはこの1年を仰ぎ見ながら、一体この1年間に何が起こるだろうかということを思う思いが私たちの心に残るということもあるでしょう。あるいはもっと個人的なこととして、来年の今頃一体私はどうしているんだろうか、そういう思いも私たちの心に残るものだということができるでしょう。新年の祝いの中で、しかしその中でも何か残っていく偽れない私たちの心、そういうものがあるのではないかと思うのです。何もこれは私たちのこうして元旦礼拝に一年の初めの日から集まっている私たちに独特の心ではないというふうに思うのです。人間ならば誰しも持つ心、将来とか未来とかということを思い描くことができるのが人間の一つの、習性でしょうけれども、しかしそれと同時に私たちはそうであるからこそ、私たちの中に何か一年を仰ぎ見たときにどうも落ち着かない心、この新年になりますと、例えば年占というようなこと、年占いとも言うでしょうか、そういうこともあります。一年の吉凶家福をこう気にしていく心というのは、今この朝過ごしておりましても日本中を覆っている心でしょう。一体一年どうなるか、そのことははっきりこう言っていいでしょう。不安が心に残る。今日の箇所ではそうした不安が主イエスの言葉によって語られております。27節のところですが、心を騒がせるな、怯えるな、心を騒がせるな、怯えるなと主イエスがお語りになっておられます。この言葉は実は主イエスにとりましては開口一番出てきた言葉でもありまして、それがここで繰り返されているということを見ておくと、この主イエスの人間に向き合ったときに人間の心の中に発見するどうしようもない、去ることのない非常に太い思い、残る思い、それが何であったか。例えば14章の1節、心を騒がせてはならない、この言葉が今日読んだところでももう一度繰り返されているということであります。この14章というのはヨハネの福音書ではとても大切なところでありまして、よく告別説教というふうに言われるものです。別れを告げる説教、その別れを告げる説教を主イエスがお語りになりながら開口一番おっしゃったのは、心を騒がせるのはなぜか、なぜそうおっしゃったのか、それは何よりも決別の告別の説教を語ろうとするその主イエスの前に立つ人々の心が主イエスにはよく見えたからです。一体何を心に残しているか、騒ぐ心を心に留めている。ですからこの告別説教は心を騒がせるなということから始まっているというのは、そこに人間の偽ることのできない姿があるのだということになるでしょう。人間の心はいつも心騒がせている。そして今日読んだところでは、私は私の平和をあなた方に残しというふうに語られていることからもわかります。平和を与えたいけれども、そうすると皆さんもお分かりかもしれませんけれども、主イエスが向き合われたのはもちろん平和という訳が間違いではありませんけれども、しかしこれもともとのシャロームという言葉ですけれども、 この先生がお語りになったのは、そのシャロームという言葉が一体どこに向いていたのかということは、平和ということよりも平安ということに向いていた。心騒ぐことに対して主が注ぐように言葉をお語りになったときに、それは平安、あなたの騒ぐ心に平安を、その思いが主イエスにあったことは確かでありましょう。ですからここにも、このあなた方に平和を残す、平和を、あと私の平和を与えると、ここに書いて掲示しましたけれども、まあ、聖書の言葉を勝手に変えるのはどうもよくないと思いましたので、平和っていうふうに残しておりますけれども、皆さんがご覧になるときに、ああこれは牧者は言うように平和であり、そして平安なのだ、シャロムという言葉は両方表します。シャロムっていうのは満ち足りるっていうような意味合いが強い言葉です。もろもろの関係においても満ち足りた心で関係の中に立つことが許され、あるいはその深いところを尋ねれば、たった一人でいても深い神様に満たされる心を持って心穏やかでいること、それがここの平和という言葉であり、そして平安という意味でもあるんだということを思い起こしていただけると良いと思うのです。じゃあその心の騒ぎというものはどういうものかということは、特に14章の初めのところを見れば分かります。弟子たちがどういうふうに心を騒がせていたのか。あなた方のために場所を用意していくのだ、用意しに行くのだ、そして私は道であり真理であり命である、誰でも私によらないでは父の身元に行くことはできない、そうシュエスがお語りになったときに、騒ぐ心を抱えたままそれを聞いているトマスが口を開きます。主よ、あなたがどこへ行くのか、どうして私たちに分かるでしょう。さらにその後フィリポというもう一人の弟子が言葉を重ねます。父をお示しください。ここに騒ぐ心の、まあ、中核にあるものが見えています。キリストが見えなくなること、神が見えなくなること、心の騒ぎの中心にはシュエスは的確にそのことを見抜きながらおっしゃる。あなたの心がどうして騒ぐか、神を失っているからだ、御子を失っているからだ、そして今日読んだところでは聖霊を与える、聖霊を失っているからだ。すなわち我々の心の騒ぐ心の中核にあるのは、何にも増して神を失うことであります。今朝私たちがこの年の初めに立ちながら心が騒いでいるとするのならば、聖書がそう告げる通りに、私たちは何よりもこの年を担い進んでくださる神を見失っているからです。この一年に導きをと言います。しかし、すでに私たちは一年の入り口に立って、この上ない神様の導きの見ての中に、私たちが立っている。しかし、そのことを見失っているときに、私たちの心の騒ぎは止まらないんです。さらにそのことを第14章の18節では、主イエスは見抜きながら、彼らの心を見抜きながらこうのお慰めになります。私はあなた方をみなしごにはしておかない、みなしごにはしておかない。つまり騒ぐ心の中心にあるのは神を見失うことであり、それは言い換えれば私たちはみなしごだと自分のことを思い込むことであります。 主イエスも神もどこかで分からなくなってしまって、結局本当のところ一人ぼっちなのではないだろうかと、どこかでそう思い込んでしまう、そういう恐れです。その恐れに向けてシエスは慰めをお与えになります。みなしごとシエスがおっしゃる、そのことには意味があると思いますが、つまりみなしごの心は自分一人で、どんなに自分はみなしごでも大丈夫だと、自分は一人ぼっちでも大丈夫だとどんなに強がってみたところで、私たちのその心の騒ぎは決して止まりません。その心が本当の意味で、その心の騒ぎが止まるとすれば、それはたった一つ父を見出すことです。だからこそシエスが、私が平安を残し与えると、そう言っておられます。そうです、私たちの心の平安というのは、私たちの心理的な操作や悟りで得られるものではありません。私たちが平安だ平安だと言い聞かせたって、この人生にやってくる私たちの心の波は、私たちが言い聞かせることでは決して止まりません。それは主イエスが残してくださり、主イエスが与えてくださる、それ以外にはない。この残すという言葉は、実はちょっといろいろとこう訳しようのある言葉が使われております。もともとの元来の意味は、単純なことから言えば、まあ、送り出すっていうようなニュアンスが強い言葉です。送り出す、ですから平安を送り出すと、そう言っても考えても良いかもしれません。聖書の中でよく使われる言葉、罪の許しっていう時にも、実は同じ言葉が使われます。この場合には、罪を犯した人間を送り出すことです。あなたは罪の責めからもう解かれたから、さあお行きなさいと言って送り出すこと、そういうニュアンスで使われる言葉です。ある人の深い思いが、その心の中から相手に送り出されていくっていうことでもあるでしょう。そんな、まあ、ニュアンスで、まあ、広い意味を持つような言葉として、時々新約聖書の中に登場してくる言葉です。で、今日のところは、これもまたその一つの、まあ、派生というんでしょうか、独特な使い方をされるところでありまして、こういう使い方があるんだそうです。死に際して残す、死に際して残すという、例えばマタイの福音書の第22章の25節のところに、これはもう時間が長くなりますので詳しい話はしませんけれども、当時のまあレビラート婚というふうに言われますけれども、ある兄弟がどうしてもまあ人生半ばで自分の命が尽きていくっていう時に、自分の妻が残される、ルツキなんかを思い起こしていただくといいと思いますが、その時にその残される妻を、まあ、特に弟がその妻を引き受ける、そういう時に妻を残して死んだって、でその弟がそれを引き受けた、そんなことがまあ何人にもわたって繰り返された。復活する時に一体この人の夫は誰ですかっていうのが、当時の人々からのシュエスに向けての問いかけであります。まあそういう話なんですけれども、でもよくよく考えてみると、そこにどんなに切ない、切実な思いがあるかということはお分かりでしょう。自分の愛する妻を残して死なねばならない。その時に自分の心の奥底からの強い願いを込めながら、この妻をよろしく、私の命がけで願おう、よろしくお願いしよう、彼女を幸せにしてほしい、それがここに込められている残すっていう、ある人が残すっていう時の思いなんです。 同じ言葉でシエスは平和、平安をあなた方に残すとおっしゃったんで、自分の深い心の中から一番の願いとして、自分の命の限りをも超えて残したい、そこに自分の思いは向いているんだ、あなた方に平安を残す、そうおっしゃったのです。だからこそ心の一番奥深くに、主イエスが神の子の力を持ってあなた方に残そう、聖霊を使わしてあなた方に思い起こさせよう、これは約束だ、私の命の力をも超えてあなたの心の一番奥深くを訪ねてあなた方に平安を残す、平安は心理的操作ではないって言いました。このことは皆さんにもぜひ覚えていただきたい。心理的操作ではありません。本当に主がお尋ねくださることです。この主の御姿はこの福音書のこの後でもうすぐに現れてまいります。第20章のところで弟子たちはシュエスが十字架にかけられた後、自分もシュエスが殺されたようにやがてあの十字架にかけられて近いうちに殺されるんじゃないだろうか、そんな思いで怯え切りました。平安を失って戸を固く閉ざしてある一つの部屋に閉じこもっていた。その微塵も平安が見出すことができないようなその部屋の中に、シュエスは外から平安を携えて入ってこられた。平安あれ、あなた方に平安があるように、私が責任を持って思い起こさせよう、私の命を超えた思いとしてあなたに平安を授けよう。私はこのことは本当だと思います。今皆さんが自分の心を慰めるだけの平安がなくても大丈夫、そう言いたいと思うんです。実は私はこの経験をしたことがある。あんまりこういう話をするのも何かなと思いながらいるんですけれども、私は実はもう大手術をもうずいぶん前、18年前になるでしょうか、大手術をしたことがありました。12時間に及ぶ大手術でありました。もっと厳しい手術をなさる方おられるので、それがどうということはないかもしれませんけれども、しかし、私事としてはやはり自分の体ってどうなるんだろうっていうことは、大変手術が迫れば迫るほど不安な思いになりました。お腹を切る回復というのは、腹腔鏡の手術だったんですけれども、それでも大手術であります。自分のお腹を見ながら、このお腹がどうなるんだろうかなと、お風呂に入れば自分のお腹を見ながらそれが気になって仕方がない、とうとう入院をすることにそのタイミングになりまして、そして入院なさって手術なさった方はご存知でしょう。もう嫌というほどインフォームドコンセントとのやられます。こんな危険があるかもしれませんけれどもいいんですね、こんなことがあるかもしれませんけれども、何人に一人はこんな状態になりますけれどもいいんですね、じゃあここにサインしてくださいとやられるわけであります。もう心慣れてしまいました。まあ本当に弱い臆病なものでありますから、まあ、そういう皆さんに告白せざるを得ません。でどうしようもない思いの中で、もう明日は手術だってそう思っている時に、夢かうつつかわからないんですけれども、夜中にふっと目が覚めて、相部屋のもうカーテンの部屋でしたけれども、そこでとっても不思議な気分になりました。私は幻を語るタイプの牧師じゃないことは皆さんよくご存知でしょうけれども、でもふっ と自分の足元のカーテンのように目をやりながら、何が見えたわけではありませんけれども、自分の心の中に一つの御言葉が響いてきたのは確かです。あの20章のさっきお話した言葉です。あなた方に平安があるように、そう言って手と脇腹をお見せになった。あの20章の記述が私の心の中にスッと入ってきました。何が見えたわけでもありません。しかしそれが私の現実になったんです。私が悟ったわけではない。私に平安なんかないんです。平安に導くだけの私の心の力が私にあるわけではない。ある方は牧師だからといってそうだろうと思われるかもしれませんけれども、とんでもありません。そんなものではない。そういった意味では皆さんとちっとも変わらない。心騒いだままのその人間、それを主イエスがお尋ねになる。悟りではない。主イエスが尋ねてくださる、思い起こさせてくださる、御霊をお使わしになって、その約束は今朝私は主イエスに押し出されながら、さあその約束を告げなさい、そう言われている気分であります。大丈夫。平安を携えて皆さんの傍らに主イエスがお立ちになる。実は先ほど出てきたトマスは残念ながら先ほど言ったあの一室にはいなかった。トマスは拗ねちゃったんです。私はこの手をその手の釘の跡、脇腹の槍の跡に差し入れてみなければ決して信じない。もうご存知でしょう。主イエスはもう一回現れてくださったんです。波だったままの、心騒いだままのトマスが気になって仕方なかったからです。あなたの言う通りなさい、さあその指を私の手の釘の跡に、脇腹の槍の跡に、そう言ってトマスをお尋ねになった。トマスを皆さんの名前にお変えになってもよいでしょう。皆さんの名を呼びながら主イエスが尋ねてくださる。今日読んだところでは、その御霊によって与えられる一つの世界観が最後のところに語られております。30節、もはやあなた方と多くを語るまい、この世の支配者が来るからである。だが彼は私をどうすることもできない。一人称単数なんです。三人称単数なんです。多くの彼がいるわけではない。ここでシュエスは本当の敵を見据えておられます。はっきり言ってそれはサタンです。しかし考えてごらんなさい。神がサタンに負けるはずがあろうか。あなた方はみなしごではない、神の子じゃないか。神が勝ってくださるじゃないか。世界に何があろうとも、この世の支配者は実は世界をどうすることもできないのだと、そうおっしゃるのです。この一年何があるか分かりません。しかし一つのことを改めてお約束をいたしましょう。主イエスキリストは平安を携えて必ず私たち、それもそうです、しかし皆さんを、いやあなたを磨けて訪ねてくださる。平安があるように、そうおっしゃってくださること、その言葉に支えられることは確かだと主イエスはおっしゃるのです。平安を残したも主イエスはおられます。その方に支えられてこの一年を踏み出すことは私たちに許されております。祈りいたしましょう。父なる御神、 御子イエスを与え、また御霊を与え、私たちが平安を失うことがないように、あなたの手続きの中で私たちを保ってくださることを感謝をいたします。何があるか分かりません。しかしその度ごとに私たちの心の操作で強い心で思い起こすなどということとは違って、あなたが私たちを訪ねてください。そして私たちにどこまでも平安を授けてくださいますように、その約束を信じます。主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。